新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は10月の13日火曜日です。今日のニュースいきましょう。欧州中央銀行 ECB 理事がデジタルユーロの概要説明と公開協議開始を発表。グレイスケールイーサリアムトラストが SEC 報告企業として登録。データチェーンがブロックチェーンの相互運用性を実現するフレームワークに関する特許出願。 IBM の影響力減少しインテルは撤退か。ハイパーレジャーの技術運営委員会の委員選出。ユニメディアがコンソーシアム型ブロックチェーン BDIPS エンジンの1年間無償提供開始。
1つ目のニュースいきます。欧州中央銀行 ECB 理事のファビオ・パネッタ氏がデジタル時代のためのデジタルユーロ、デジタルユーロ・フォー・ザ・デジタル・エラーと題するスピーチを欧州議会エコン委員会で10月12日に行ったというニュースです。スピーチでは金融の専門家、学者、テクノロジー企業、市民などとデジタルユーロに関する公開協議を開始することも発表しております。スピーチの冒頭でファビオ・パネッタ氏は、今日では中央銀行は大規模に利用できるシンプルで安全でリスクのない決済手段へのコストのかからないアクセスを市民に提供するという基本的な任務を任されています。この課題を達成するためには中央銀行が社会の関連する動向を分析し、それに応じて適用する必要がありますと伝えました。次にファビオ・パネッタ氏は、デジタル決済への移行が急速に進む社会において、欧州の人々が安全な形で中央銀行のお金に簡単にアクセスできるようにするために、ECB の理事会はデジタルユーロの発行可能性に関する作業を進めることを決定しました、と話しました。そしてファビオ・パネッタ氏はデジタルユーロの存在意義や解決し得る課題について、小売店での支払いに関してはすでに様々な選択肢があります。現金の形をした中央銀行のお金、デジタル銀行預金などの商業銀行のお金、そしてペイメントカードなどのノンバンクのデジタルマネーです。私たちが持っていないのは中央銀行が発行するデジタル通貨であり、電子商取引を含む日常のすべての取引に使用できるものです。デジタルユーロはこのギャップを埋めるものとなるでしょう。それはすべての国民や企業がアクセス可能な中央銀行の電子マネーの形態、つまりユーロ紙幣のデジタル投下物となるでしょう。それはユーロ圏全域で受け入れられるシンプルでリスクのない信頼できるデジタル決済手段へのコストのかからないアクセスを提供することになるでしょう。デジタル時代にはユーロが欧州市民に提供する公共の利益を維持することになります、と伝えました。民間企業が発行するペイメントシステムと中央銀行が発行する CBDC の違いに関して、ファビオ・パネッタ氏は、デジタルユーロは国民のプライバシーに対する基本的な権利に適合するでしょう。民間の供給者とは異なり、中央銀行は消費者データに関連した商業的な利益を持っていません、と言及しました。補足をします。デジタルユーロを発行するためには市民からの信任が最も必要な要素であるとスピーチで伝えられております。今後公開協議と準備期間を経て、 ECB の運営理事会は2021年半ばに向けてデジタルユーロの具体的な特徴を定義し、デジタルユーロ発行に向けた準備を整えるための本格的なプロジェクトを開始するかどうかを決定していくとのことです。続いてのニュースいきます。アメリカデジタル資産運用会社グレイスケールの関連会社であるグレイスケールイーサリアムトラストがアメリカ証券取引委員会 SEC の報告企業として登録されたことを10月10日に発表したというニュースです。グレイスケールイーサリアムトラストは SEC 登録届出書の正式フォームであるフォーム10を提出していて、 SEC によりフォーム10が有効化され正式に登録企業となりました。ちなみにグレイスケールビットコイントラストも2020年1月21日に SEC に報告企業として登録されております。グレイスケールイーサリアムトラストはイーサリアムのみに投資をしていて、投資家にイーサリアムへの投資リスクや市場における価格変動の影響度合いに関するデータを提供するためのインセンティブとして株式発行を行い、 SEC へ報告企業として登録したとのことです。今後グレイスケールイーサリアムトラストは財務諸表を含む四半期報告書及び年次報告書を SEC に提出するとともに、 これまでの財務諸表や年次報告書を合わせて提出し、アメリカ取引所法に基づくその他のすべての義務を遵守していく予定とのことです。補足をします。グレイスケールビットコイントラストは9月28日時点で45万 BTC 日本円にすると約5100億円を保持していることを発表しています。これはビットコイン全体の流通量の 2.5% に当たります。今回グレースケールイーサリアムトラストが SEC 報告企業として登録されたことで、ビットコインと同様の投資活動がイーサリアムでも行われるのではないでしょうか。
続いてのニュースいきます。株式会社データチェーンが異なるブロックチェーンを総合的に運用可能にするフレームワーク、クロスフレームワークを開発し、このフレームワークの取引システムへの適用に関する特許を10月6日に出願したことを10月13日に発表しました。このクロスフレームワークは、特定の中央集権型システムに依存せずに、異なるブロックチェーンに分散したデータの参照や機能の実行を行うクロスチェーンスマートコントラクトの開発を可能にするフレームワークということです。クロスフレームワークを利用することで、ユーザーは特定の中央集権型システムに依存することなく、相互接続が可能になり、一つのブロックチェーンから複数のブロックチェーン上のスマートコントラクトを整合性を保ちながら実行可能にするということです。さらにこのクロスフレームワークはコスモス ICS に準拠しており、現在ではハイパーレッジャーファブリックとテンダーミントで利用が可能ということです。プレスリリースによると、このクロスフレームワークの具体的なユースケースとして、 DVP 取引、こちらは取引の引き渡しと代金の支払いに相互に条件をつけ、一方が行われない限り他方も行われないようにする取引方法のことですが、こちらの DVP 取引への適用による取引参加者の取りはぐれリスクの回避や保険契約の自動執行、中央銀行デジタル通貨 CBDC の決済チェーンへの適用などが挙げられています。今後このクロスフレームワークはコルダやクオーラムなどのブロックチェーンへの適用もさせていく予定ということです。補足をします。データチェーンは2018年に設立された日本に拠点を置くブロックチェーン企業です。データチェーンは2020年3月にトヨタフィナンシャルサービスとともに車両の価値証明と所有移転に関わる実証実験を実施しています。新しい経済編集部では今回の発表にあたり、データチェーンの代表取締役である久田哲氏と、同じくデータチェーンの事業開発グループシニアマネージャーである鳥海進氏にクロスフレームワークについて動画にて取材を行いました。記事にリンクを貼っておきます。また動画用の記事も新しい経済のサイト上にアップされております。そちらも合わせてぜひご覧いただければと思います。続いてのニュースは、 IBM の影響力が減少し、インテルは撤退か、ハイパーレジャーの技術運営委員会の委員選出というニュースです。マルチオープンソースイニシアチブ、ハイパーレジャーが同イニシアチブの技術運営委員会 TSC の委員を選出するための選挙を行い、10月13日にその結果を発表しました。この選挙の結果として、15名の TSC 委員のうち IBM から5名、コンセンシスから2名、その他ウォルマート、オラクル、富士通などからそれぞれ1名ずつが選出されました。技術運営委員会 TSC とは、ハイパーレジャーの傘下にある多数のプロジェクトの進行または廃止の管理、ハイパーレジャーに関する技術的問題に対する作業部会の設置などを行う組織であり、この委員会の委員は年に一度行われるハイパーレジャーコミュニティ内での選挙によって決定がされます。TSC のメンバーは昨年まで11名で構成されていましたが、委員全体に占める IBM 関係者の多さから IBM によるハイパーレジャーの支配が懸念されたため、今年から委員数が15名へと増員がされました。昨年までは11名の委員のうち6名が IBM 関係者であったため、今回の選挙によって IBM 関係者が占める割合は大幅に減少したこととなります。これはつまり11名のうち6名が IBM 関係者だったんですが、今回は15名のうち5名が IBM 関係者という形になります。またハイパーレッジャーのエグゼクティブディレクターであるブライアン・ベレンドーフ氏によると、今回の選挙結果によってインテルがハイパーレジャーへの関与を断念したことが浮き彫りになったということです。インテルは2016年からハイパーレジャーソートゥースと呼ばれるブロックチェーンの開発に携わっていましたが、近年はその主導権をブロックチェーンスタートアップのビットワイスへ譲っており、さらに前回 TSC の委員であったインテルのダン・ミドルトン氏が今回の選挙に立候補しなかったといいます。これらのことからインテルはハイパーレジャーの開発から撤退し始めていると考えられているということです。補足をします。ハイパーレジャーは非営利の技術コンソーシアムである Linux Foundation が中心となり活動をしています。ハイパーレジャーのコミュニティ内では様々なプロジェクトが動いています。主なプロジェクトとして IBM が開発主導をしているハイパーレジャーファブリック、日本のソラミツ株式会社が開発主導をしているハイパーレジャーイロハなどがあります。また参加企業にはコンセンシス、デジタルアセット、R3 や富士通、日立、IBM、インテル、NEC、NTT データ、JP モルガンやアクセンチュアなど数々の企業が参加をしています。 続いてのニュースいきます。株式会社ユニメディアが同社が独自開発したコンソーシアム型ブロックチェーンプラットフォーム BTIPS エンジンのベーシックプランを1年間無償提供を行うことを10月12日に発表しました。なお、この無償提供についてはベーシックプラン基本料金である月額3万円を社数を限定して1年間無償で提供するということです。今回無償提供が行われる BTIPS エンジンは API 連携機能が整備されており、様々な外部アプリケーションとの連携が可能ということです。この API 連携を活用することで、ユーザーはブロックチェーンの深い知識がなくともスピーディーにブロックチェーンの導入運用ができるということです。ユニメディアに問い合わせを行ったところ、この BTIPS エンジンはハイパーレッジャーファブリックをベースにカスタマイズされており、秒間1500件のトランザクションを記録することができるということです。今回開始した BTIPS エンジンの無償提供の内容は API、 ブロックチェーンエクスプローラー、監視ツール、専用チャンネル作成があり、おおよその POC 案件やコミュニティ利用であれば無償提供の範囲内で実行が可能ということです。ユーザーは BTIPS エンジンの無償提供を利用することで、企業団体でのデジタルトランスフォーメーション推進に向け POC やコミュニティにおけるブロックチェーン活用を図ることができ、その有用性を検証する機会が得られるということです。サプライチェーンにおける在庫や個人情報の管理、仮想通貨やポイント、電子契約書や電子カルテといったファイル共有など、トレーサビリティ及びセキュリティが求められる分野で有効活用が期待されるということです。なお、 BTIPS エンジンの無償提供は企業にとどまらず、公共機関や研究機関、教育分野など幅広く提供を行うということです。BTIPS エンジンの無償提供利用の申し込みは2021年3月31日18時まで BTIPS エンジンのサイトにて受付をするということです。補足をします。株式会社ユニメディアは昨年11月に BTIPS エンジンを利用して物品貸し出し管理サービスモノトーンを提供開始することを発表していました。物品貸し出し管理サービスモノトーンとは、企業内の資産、備品貸し出し履歴を管理するサービスで、物品の情報をブロックチェーンに登録することで所有権や貸し出し条件を改ざんされにくい形で保管ができ、物品を管理者に返却せずとも次の貸し出しと利用履歴が記録され、企業内でシームレスに備品貸し出しのやり取りが可能になるということでした。またユニメディアはロート製薬株式会社と BTIPS エンジンを用いた共同研究を今年1月6日より開始しています。この共同研究でロート製薬は、強固なセキュリティを強みとするブロックチェーンを機密情報、顧客情報管理に活用することで、個人情報の取り扱いに対する顧客の不安解消と、社員が安全に情報運用を行える環境整備を整えていきたいということでした。はい、本日のニュースは以上となります。そして先ほどもお伝えさせていただきましたが、本日新たなコンテンツを公開させていただいております。新しい経済 Now、 なぜデータの相互運用性が求められるのか、インターオペラビリティを実現するデータチェーンクロスフレームワークとはです。こちらに関しては、先ほどもお伝えしたように、本日異なるブロックチェーンを総合的に運用可能にするフレームワーク、クロスフレームワークを開発し、取引システムへの適用に関する特許を株式会社データチェーンが10月6日に出願したことを本日発表しました。こちらに関して、株式会社データチェーンの代表取締役である久田哲司氏と、同じく同社事業開発グループシニアマネージャーである鳥海進氏にクロスフレームワークについて取材を行っています。ぜひ合わせてこちらもご覧いただければと思っております。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式 YouTube チャンネルも運営をしております。本日ご紹介した新しい経済 Now、 そしてホットテイク、こちらの2番組連載続いておりますので、ぜひご覧いただきまして、チャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。